舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしておりますナナコチャッタラジオ木曜日。さてここからの時間はスタンドバイミーのコーナーです。このコーナーは TWM プロジェクト代表気候整体師でメンタルトレーナーの時田康弘さんと毎月1回リスナーの皆さんをファンタジーの世界へと誘います。あなたは自分のことをどれだけ知っているでしょうか。何のために生まれてどこへ向かって生きていますか。人は生まれてくるときに人生の設計図を描いてくるそうです。でもこの世に生まれたときに全て忘れてしまいます。そして誰もが価値ある人生とするためにいろいろな知識や常識、人間関係を学び歩んできました。あなたは今回の人生に心から満足していますか。素直にイエスと言えなかったあなたもそのままで大丈夫です。すべての答えはあなたの中にあるのです。ラジオを聞きながら毎回本当の自分を思い出し、もっと自分らしく生きられるようなワークをしていきますので、メモの準備をしてお聞きくださいね。ということで本日も時田康弘さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。こんにちは。
はい、ということでね、毎月第1木曜日はこのコーナー、
はい、
はい、ということでね、今月も2人でお届けしていきたいなと思うんですけども、はい、先月は3人でお届けしたんですよね。
そうそうそう、そうですね、ゆうまくん来ましたね。
はい、あの京丹後市出身の木下ゆうまくんっていうね、はい、あのシンガーソングライターの方がゲストで来てくださって、はい、ね、あのギター持ってね、生歌で弾き語り、
ね、もう鳥肌立ちっぱなしのね、
ねしてくださいましたよね。でね、時田さん、
はい、
この間ゆうまくん、うん、本物来てくれたじゃないですか、でその時にあの京丹後出身で今は大阪に住んでいるけれども、うんうん、舞鶴にちっちゃい頃住んでたこともあるんですよって話、その時ちらっとしてましたよね。私ね、昨日、うん、ちょうど昨日ですよ、そのゆうまくんが舞鶴に住んでた時のそのお家の人と出会ったんですうちにおったんや言って、
そんな話ね、どっからなるんですかそんな。
いや、あのね、とある、うん、あの舞鶴のお店の方が、うん、閉店しますというニュースをね、その SNS で見たんです、うんうんうんうん、でなんかすごくいい感じのお店の方なんですよ、うんうんうん、そのお店に行った時とか、うん、まあ、街中でばったり出会った時も、うん、とっても気持ちのいい笑顔で挨拶してくださる方で、すごく感じのいいお店で、うん、あの店なくなっちゃうの寂しいなって思ったんですね、うんうんうん、で昨日全然違う用事で あるところに向かってる途中に、うん、そのお店がこう通りすがったんですよ、うん、あ、そうだ、閉店するって言っとっちゃったし、うんうんうんうん、最後にちょっと顔見に行こうと思って、うんうんうん、酔ったら、うん、ゆうまくんの CD が置いてあったんですよ、で、木下ゆうまくん知ってるんですかって言ったら、うん、あの親戚なんや言って、
はあらまあ、
で、うちにおったことがあって、ちっちゃい時に、はあ、ほんでこんなちっちゃい子やったのに今こんな立派になって CD まで出して言って言うのがね、昨日つながったんですよ。
多分ゆうまくん自身はそれ知らない。
いや、ゆうまくんはあんまり覚えてないと思います、
ね、うん、どこからその CD が来たんでしょうね親戚からかな。またそこにゆうかさんが行くという、
はい、引き寄せられましたね、
歯車が噛み合いまくりですね。
もうびっくり、で本当にあのちっちゃい時から知ってて、まさかこんな立派な子になるとはって言って、もうすごい喜んでおられました。
じゃあラジオに出たのもその恩返しみたいなもんですね、なんか
ねえ、
いやいや、それはびっくりしました、
びっくりしました、はい、そしてね、そのゆうまくんなんですけど、うん、先月このラジオに出たことがきっかけで、うんうん、自分自身でも、
うん、そうそう、
何ラジオを始めたみたいですね。
そうですね、ちょっと言ってたんですけどね、うん、自分でそういうのトークやったらって言って、うん、そうそう、 YouTube でね、
うん、
YouTube ラジオですか、彼のチャンネルでスタートしちゃいましたよね。
ね、
背中押した感じですね。
いや、嬉しいですね、うん、そうやってこのラジオがきっかけでね、うんうんうん、あ、自分でもこういうことを発信してみたいなっていうふうに思ってくれて、でやっぱりその自分の伝えたい思いってそれぞれお持ちじゃないですか、うん、でそれをこう積極的に世の中に出していくっていうのがね、うん、すごく勇気のいることですけど、
本当本当、一歩踏み出しましたよね。
ね、はい、はい、ということでね、時刻は3時15分を回っております。 ここからの放送はギフト館富士山の提供でお送りいたします。ねえ、まあ、ゆうまくんの話題が出たところで、うん、ちょっと前回のおさらいもしたいと思うんですが、はい、
そうですね、
そう、体感ワーク、
そうです、うん、前回はね、ゆうまくん来てたんでちょろっとだけでしたけど、ちょっとお忘れになっててはいけないので、あの体感ワークのねおさらいをしたいと思います。
はい、
ネガティブな意識にとらわれ、ね、さっきの火星の話もそうですけど、感情的にガーッと言ってしまった時に、
うん、
ホールドされて固まってしまわないためのね、うん、そういう習慣を作るワークっていうことで、うん、感覚をねラベリングする。今私のお尻は椅子にくっついてるとかね、うん、私の心臓は動いているとかね、そういう自分の内観、自分の中身を見つめるワークを、してもらうんですけれども、
はい、
このね、なぜ動くとこのネガな思考から解放されるんかっていうことなんですけどね、うん、それについてちょっと今日はお話ししたいと思うんですけど、
お願いします、はい、
思考って頭で考えるときってこれ、まあ、止まってるわけです。じっとしてるんですよ、
うん、
大抵落ち込んでるときって動いてませんよね。
ああ、動いてませんね、うんうん、
で運動してるときって落ち込めないんですよ実は。
あ、動いてるから、
でああいうスポーツ選手でもなんか失敗して落ち込んだ瞬間って立ち止まって下向いたりするでしょ。
あー、そうですよ ね、
で背中ポンポンと叩かれて行こう行こうとかって言われて、うん、動き出すと忘れるっていう、
うん、
人間の脳っていうのはそういう風にできてて、うん、行動意識っていうのを使うと、
うん、
頭の中のめんどくさいことが空になるというかね、
うん、
前も言いましたけどスキップしながら落ち込めない。
ああ、言ってました、
うんうん、だから動くことによって感情で支配されてしまったその思考、頭の中をこうちょっとあっちへ追いやることができるっていう、だから運動すると気分転換になるよとかね、
ね、
それとか海に向かってバカ野郎とかっていうとかね、ああいう動くことっていうのがすごくリセットできるっていうことなんですね。
確かに、うん、ね、ラジオを聞きの皆さんも実感したことあるんじゃないですかね、うん、
そうなんです。だから、まあ、よく切れるということはよく使いますけど、
うん、
バーンって言うとスッキリはするんですけど、うん、そのバーンって言ったのが向こうに行ってるんで、
うん、
今度向こうがそれを受けてしまいますから、
うん、
それとは違う、その回避の仕方というかね、そういうのを身につけてもらうといいかなと思いますので、またぜひやってもらいたいと思います。
はい、はい、ということでね、感覚ラベリングワーク、ネガティブな意識にとらわれホールドされる習慣を変えるワークということでね、前々回で宿題が出たんですよね。
そうです、そうです。
でその時に、よくこう分かりやすい方法として、
うんうん、
自分の心臓に手を当ててっていうのがありましたよね。
あれが一番落ち着くやり方ですかね、
うん、
深呼吸をして、
うん、
心臓の動きに耳を傾ける。そうするとなんか落ち着いてくるんですよね。
そうですね、ああ、うん、今ここで私は生きてるんだなっていうことをただただ実感できますよね。
いろいろ自分が一番やりやすい、自分が一番しっくりくるね、
うん、
ワークをぜひやって習慣づけてほしいですね。
そうです ね、
はい、やってほしいと思います。
はい、はい、まあ、冒頭でね火星の話もしましたけども、うんうんうん、今ちょうどそういう怒りが爆発しやすいようなタイミングということでね、うんうんうん、特にね夏休みじゃないですか今真っ最中、
うん、
もう親御さんとか結構イライラ溜まってると思うんで ね、
子供もお母さんもね、
う
ん、
そうですよね、うん、それこうね周りにこう当たり散らすんじゃなくって、うんうん、自分の中で穏やかに解決できる方法をそれぞれのねやりやすい方法で見つけていただけたらなということですね、うん、
はい、ぜひやってもらいたいと思います。
舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私ゆっかがお届けしております。七子チャットラジオ木曜日、本日はゲストに TWM プロジェクト代表時田康弘さんをお迎えしてスタンドバイミーのコーナーをお届けしております。ということで本日のテーマに参りましょうか。
はい、今日はですね、生まれるというテーマで。
あ、生まれるといえば時田さん、お孫さんご誕生おめでとうございます。
ありがとうございます。エンジェルツインズと僕は言ってますが双子のね、
はい、
男の子が、24日に誕生いたしまして、
おめでとうございます。ってことまだ1週間くらいですか。
そう、1週間経ったところですね。昨日退院したのかな。
昨日退院か、
はい、もう毎日のように動画と写真が送られてくるんですけどもね。
可愛、いでしょうね。
もうね、もうその話出したらそれで終わってしまうので、まあそれをね、はい、きっかけに、まあ、
生まれるという、
はい、二人の生命がね我が家にやってきてくれたということで、まあここでちょっと生まれるというテーマでお話を今日はしたいなと思います。
はい、
まあ生まれるっていうことは、まあ生を受けたということですけども、これまで、7回のね放送の中でもちらちら触れてきた部分ではあるんですけど、今日ねちょっと 題材になる僕が皆さんにお伝えしてるね、こんなの、うん、こんないいのあるよっていういろんなコンテンツがあるんですけど、まあ、一つ今日も持ってきてますけど生まれるっていうね、これね、映画、
ドキュメンタリー映画ですかね。
そうですね、うん、あの生まれ変わり、その中でも子供は親を選んで生まれてくるっていうのを、うん、そういうことを研究しているね、ドクターがいるんですけれども、池川明先生、はい、体内記憶の権威ですけれども、まあ、その先生も出てくるんですが、子供は親を選んで生まれてくるんだよというのを分かっている、まあ、ご夫婦のドキュメンタリーですね、難病を抱えて生まれてくる子供さんであるとか、うん、誕生日の日に、亡くなってしまう赤ちゃんであるとか、DV の家庭で育ったご夫婦が出産を迎えるまでのドキュメンタリーであるとか、うん、まあ、そういう一つ一つの、ね、話を通して人間って生まれてくるってどういうことなんだろうっていうね、うん、そういうことに、まあ、あの真剣に、ね、迎え合える時間を作れるような映画なんですけど、
はい、
あの私のずっとやってるあの大人の生き方塾、心得塾というところでも、一番最初に伝えるのは皆さん生まれ変わってるんですよっていうね、そこから、生まれ変わってるんだとしたら、じゃあ今回の人生何をしに来たのかなっていうとこからスタートをするんですけれども、うん、まあ、その題材になる、もう一つの、参考になるのはこの生きがいの創造という本なんですけどもね、これはあの、福島大学の、経済学部の教授なんですね、うん、が、生まれ変わりの科学というのをね、いろんな医学科学が研究しているというものを題材にして、人間が生まれ変わっているということを、自分の腑に落として生きることで人生がいく通りにも変わっていくっていうね、まあ、こういうその医学科学、まあ、量子物理学とかそういう世界で人間の根性っていうね、まあ、あのちょっとスピリチュアルな話に、ね、なるかもしれませんけれども、あの世とこの世、そういうものを医学科学が証明もうし始めているっていう、そうすると目の前で起こっているいろんなことが全部意味があるんだっていうね、そういうふうに捉えると、さっきの話ではないですけど感情的にならざるを得ない状況が、感情的にならずに、全部意味があるんだ、感謝なんだっていうふうにね、なっていくと人生がとってもとっても、価値的になると言いますかね、で人間って感情の生き物ですから、ほぼほぼ心理学でも 90% の人が感情に動かされているというね、冷静に考えるのは 10% ぐらいだよって言ってね言われてるぐらいなんですけども、ってことはそれを克服できるようになっていくと、価値的に今やるべきことをね、後で、あの時なんであれしとかへんかったやろうとかね、そういうことが多いと思うんですけど、その時ってほぼほぼ感情的になってるんですね。
あ、なるほど、
まあ、それを一つ、なんでこんなめんどくさいことが起こるのかっていうのは、こう腑に落ちてしまえば、一歩、一歩引くというか、一歩上から見た自分っていうのを見つめることができる、そうすると、まあ、人間関係も含めて全部うまくやっていけるんじゃないかなっていう、そういう意味でもう生まれ変わってるんですよっていうのを皆さんにお伝えするとこから僕は始めているんですけども、なんかねそれやるとね、不登校で悩んでる、ね、学校行きたくないって言ってる子もなんでいじめられるんだろうとかいうことが、なんとなく腑に落ちてくるっていうね。でもゆっかさんもそういう経験いっぱいあると思うんですけども ね、やっぱり、生まれ変わってるんだろうなって多分ゆっかさん思ってはると思うし、まあ、子供も自分を選んで生まれてきたっていうのも、ね、そういうふうに腑に落とされてると思うんですけども、それと現実に起こっていることのこのなんていうかな、信憑性というか、そこがうまいことかみ合うと常に感謝できるんですよ。
あ、なるほど。
そこにやっぱり感情っていうのが出てくるからカチーンとね、俯瞰する内観するっていうのもね、この1月2月ぐらいでお話したかと思うんですけども、その習慣ですよね、瞬間岩化式のようにパーンとこうブワッと火がついてしまうのを、はいちょっと待ってちょっと待ってってできるようになるために、やっぱりこうインパクトですね、僕も今回お孫さんがね、自分の孫にお孫さんというのもおかしいですけど、まあ、僕からすると、あ、この子たちは何回この人間やるんだろう今回でっていう感覚しかなくて、ひょっとしたらめっちゃ先輩かもしれへんみたいなね、だそういう目で見てると、なんか一つ一つの仕草がすごく神々しいというかね、なんか生まれてきたこと原点に戻るというか、そういうのを感じさせられました。
そのただ生まれてきたばっかりの赤ちゃんっていう視点で見ると、自分の孫、 自分がこの子にいろいろ教えてあげないととかお世話してあげないとっていう風になってしまうけど、もしかしたらその魂という意味では先輩かもしれないわけですよね。
だから本当に今刻々とね、あの前回のオンエアでも言いましたけど、僕らは生まれた瞬間に死ぬ瞬間に向かって生きてるんですよね。だから本当に、彼ら二人は無意識なんですよね、足を交渉もないし過去を振り返ることもないしもちろん、ね、お腹空いた、おしっこ漏れたとかそういう不快を泣き声でしか表せないですけれども、 でも精一杯今この瞬間に生きてるからこそ、僕らはその姿を見て本当になんか感動するっていう
ね。そうですね、
本来人間ってそうなんで、そこに立ち返るっていう瞬間がやっぱり常に毎日毎日必要なのかなって今思うので、それをちょっと皆さんにね、この夏ちょっと振り返るタイミングをね、作ってほしいなっていうふうに思って、ちょっと今日こういう話をさせていただきました。
そうですね、はい、我々も赤ちゃんだった時がありましたもんね。
もちろん、ね、生まれた時から眉間にしわ寄せてね、なんかこう冷めたような顔してる赤ちゃんいませんからなんでそうなっちゃったんだろうってことですよね。
そうですね、何のために生まれてきたんだろうということですよね。あの心得塾でもいつもおっしゃってるということなんですが、今回は何をしに来たんだろう、そんなことをね日々自分に問いかけながら生きてみると、もしかしたらこう世の中に対する感謝の気持ちとかね、あと、まあ、自分の命に対する肯定感みたいなのも増えるかもしれないですね。
そうですね。
さて本日第1木曜日はスタンドバイミーのコーナーをお届けしております。ということでね、今日は生まれるについてお話しいただきましたけれども、
はい、
それではここで今回の宿題をお願いいたします。
はい、そうですね、あの夏休みでもありますので、あのまあお子さんがいらっしゃるお母さん方もね、ぜひやってもらいたいんですけど、また、まあ、お子さんいない方もね自分でやってほしいなというのがちょっとありまして、それは何かというと、産業日記って言ってます。
産業日記、
はい、大学ノートでも何でもいいんですけど、産業1行2行3行の産業の中に自分の今日の、気づきであるとか感謝であるとか、今日の思い、それをちょっと書き綴って毎日やっていくっていう。
それは箇条書きでもいいんですか？
何でも結構です。あのやったことないのでね、まずは書いてみるっていうことなんですよね。その一日にあった出来事を通して、気づいたこと、最初のうちはなんか文句とか愚痴とかでも僕はいいと思うんです。
あ、そっか、必ずしもいいことじゃなくていいんですね。
でただ基本的には先ほども言った通り、目の前に起こっていることは全部意味があるわけで、そこで私は何を学ぶためにこんな面倒くさいかと思ったんだろうとかねそこにフォーカスすると、ただの愚痴では終わらないので、ま
あ、
こういうことがあったからまた成長できるなとかね、そういうことをこう気づきとしてこう書き留めていく、言葉にアウトプットしていく、頭の中で考えてるだけでは、ね、なかなか、通り過ぎていってしまうので、文字にしていく、これをねぜひこの次のやってみようと思われる方は次の放送までの1ヶ月間、ぜひやってみてほしいと思います。
はい、
はい、これ30日やったらね何か起こると思います
ということでね、今月のワークは産業日記ということで、日々の思いですとか気づき、感謝の気持ち、まあ、文句とかめんどくさいこととかでもいいということなので、それをまずは文字にするということですね。確かにその頭の中でこう思うじゃないですか、いろんなこと日々、でもそれってこう通り過ぎていきますよね。
そうなんですよ、
それをこうわざわざ文字に起こすということなんですよね。
そうなんですね、あの書き留めってね、毎年
お正月とか1
年の最初の決意を書いたりするじゃないですか、それを、ね、正月の時だけじゃなくて、毎日やればいいんですよ。それを文字にすることで、その時の気持ちとか文字 の字体に現れてもきたりするので、殴りかけても構わないです。感情的になった時はね、とにかく書いて自分の気持ちをそこに残していく、1ヶ月経った時にそれを振り返る、何か変わると思うんですね。
その何かっていうのはやった人が実感できるようなことですよね。
そうなんですよ、日記を、ね、書く習慣のある方なんかはね、もう毎日やってることだと思うんですけれども、でもその日記ってすごく後々見るとね、とっても大きな、ね、財産になったりするので、まあ、子供さんたちね、夏休みの日記書いて宿題で、あったりするかもしれないですけどね。
ありますね、
ぜひそこでちょっとポッと今日なんか嬉しいことあったとかね、今日なんか嫌なことあったとかね、そういうニュースを書くっていう、そういう風にしていくと、またお家の中でそういう会話もね、一日一日意義ある一日一日にしていけるのかなとも思いますし、なんとなく生きないっていうことですね追われて生きないと、
あ、なんか耳が痛い はい、もうね忙しいのでね、うんうん、こう時間に追われがちですけれども、うんうんうんうん、まずはこう一日の最後にね、うん、自分を振り返る時間を作っていただいてね、もう産業、うん、もう殴り書きでもいいし、うん、もうその過剰書きでも結構なので、うんうん、何か今日一日で感じたこと、うんうん、気づいたことを、まあ、毎日続けて書いてみるということですよね、
うん、ぜひやってもらいたいと思います、
はいはい、ぜひ私も今日からやってみたいと、
やってください、
はい、思います、はい、さあ今日はねそしたらこの後4時からあれですか。
そうです、今日も古民家、スペースのね、はい、サイカーンさんで、この後お泊りして
今日も泊まるんですね、
はい、まったりして今日も一日といろいろ過ごしたいと思います。
舞鶴でリラクゼーションということで、はいはい、このいつもねラジオの生放送が終わった後、民宿古民家のね、はい、サイカーンさんゲストハウスか、はい、サイカーンさんにて、今日のね夕方4時からもう夜遅くまで今日お泊まりになるということなのでね、はい、もう遅くに仕事が終わった方でも、はい、時田さんにちょっと話聞いてほしいとか、はい
そうですね、
はい、ほぐしてほしいっていう方いらっしゃいましたら、はい、西館さんの方に、はいはい、足を運んでいただきたいなと、
はい、
はい、思います、はい、そしてさっき心得塾の話ちらっと出ましたけれども、今3期生募集中なんですか。
そうですね、今年3月から始まって3ヶ月周期で この9月からね、うん、第3期生が始まるんですけれども、うん、今募集中です、先ほどちょっと言ったような生まれ変わりのことも含めて、その自分の人生設計っていうのをねやるところまで3ヶ月間かけてやっていく毎週1回のワークになっていますので、また、興味のある方はまた聞いていただければと思います。
はい、9月の開講ということなんですね。
はい、
3ヶ月の集中学習ということでね、
はい、そうです。
もしこう本気でなんか変わりたいっていうふうに思っている方いらっしゃったら、きっと意味のある3ヶ月になるんじゃないかなと。
皆さん本当に満足して、あの1期生2期生の方もね、うん、あの自己実現、自分の人生をちょっとずつ変えていくっていうそういうアクションを起こされてますので、楽しみに、僕も見守っておりますけれども、
はい、はい、ということでね、興味がある方はぜひこちら、TWM プロジェクトさんのホームページ見てもらったらいいですかね。
フェイスブックもしくはホームページの方でね問い合わせしていただければと思います。
はい、はい、ということでね、フェイスブックページホームページございますので TWM プロジェクトで検索をお願いいたします、はい、そしてねこのコーナーはポッドキャスターにも、
ね、
はい、なっておりますのでね、ぜひね、あの今日のワークなんだっけって思った方、
うんうんうん、
ね、いらっしゃいましたら、はい、多分このあとポッドキャストというところが FM マイズのホームページにありまして、うん、そこであのクリックしていただくと何回でも再生できるようになっております、はい、で今までの回の分も全部上がってますのでね、あの聞き逃した回がありましたら、うん、ぜひそこを聞いていただいたり、はい、
してもらいたい、
はい、してもらいたいと思います、はい、あっという間に今月も時間が来てしまいました。本日のゲストは TWM プロジェクト時田康弘さんとスタンドバイミーのコーナーお届けいたしました。今月もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。また来月お会いしましょう、
はい、よろしくお願いします。